一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。消費税率引き上げに伴う地域活性化戦略。藤野昇。質問。国が中心となってマイナンバーカードを活用し、行政の効率化や地域経済の活性化につなげる目的で、マイキープラットフォーム運用協議会を設立している。本市としてこの協議会に参加し、マイキープラットフォーム構想を実施することについては。答え。マイナンバーカードを活用した消費活性化の実施において、マイキープラットフォームの利用が不可欠なため、マイキープラットフォーム運用協議会に参加する方向で調整する。質問。本市では自治体ポイントを実施していないが、市民が主体者となり、地域経済効果が期待できる。ポイントの一例として、健康ポイント、図書館のブック利用ポイント、児童読み聞かせポイント、スポーツ優秀ポイント、町内ボランティアポイント、選挙投票ポイント等、市民が主体になり、地域および市内経済の活性化も期待できる。各種の自治体ポイントを導入すべきであると考えるが。答え。市の各種施策において共通のポイント付与制度を実施している自治体の状況を参考とし、自治体ポイント付与について研究したい。質問。マイキープラットフォームの構築により、マイナンバーカードと自治体ポイントの連携運用が可能となる。具体的には、各種のクレジットカードやマイレージのポイント等を自治体ポイントとして変換ができ、また関心のある自治体のポイントを選ぶことも可能となる。このことは、市内経済の活性化に直結すると考えるが。答え。先進自治体で実施しているポイント付与施策を参考としながら研究したい。一般質問2。国民健康保険事業について。森田文明。質問。平成30年度の国民健康保険事業の決算見込みは。答え。実質収支では約1億円の黒字となる見込みだが、歳入から前年度繰越金や基金等からの繰入れ金を除くと、単年度収支は約4億円の赤字となる見込みである。質問。外国人の加入状況は。答え。平成29年度末現在、1492人で増加傾向にある。質問。外国人加入者の国籍別では。答え。ベトナム、中国、ネパール、スリランカ、フィリピン、ブラジルで8割を占めている。質問。一部外国人で他人の保険証を使って受診するなど、不適正利用の問題が生じているが、本市でそのような事案はあるのか。答え。本市では確認されていない。質問。外国人が加入する際、制度説明のほかに保険証の他人への貸与や保険税を滞納した際の罰則等を掲載したパンフレットを国籍別に作成し、配布すべきでは。答え。 有効であるので検討したい。質問。特定健康審査、特定保険指導、重症化予防対策に取り組むデータヘルス計画の一層の推進は。答え。特定健康審査結果やレセプト等のデータを活用して、被保険者の健康増進と医療費の適正化を目指し推進していく。質問。保険税の収納率向上に向けた取り組みは。答え。期限内納付の推進や滞納を未然に防止し、収入未細額を増加させないよう、督促状や電話、文書催告、納税相談により自主納付を促進している。質問。収納率向上対策本部を設置し、全庁で取り組む考えは。答え。設置について検討していく。質問。パソコン、スマートフォン等でも納付可能なペイジー口座振り替え受付サービス導入の考えは。答え。導入に向け準備を進めたい。一般質問3。 PCB 廃棄物について。鈴木智之。中。 PCB ポリ塩化ビフェニルの略称。化学的にも安定な性質を有し、電気機器の絶縁油などさまざまな用途で利用されるも、その毒性が明らかになり、昭和47年に製造が中止になった。中終わり。質問。国が期限内の処理を呼びかけているPCB 使用製品及び廃棄物について、昨年12月議会で、泉町の清掃センター解体事業に伴い、PCB 含有機器等の調査を経て、解体工事の積算を進めていくとの答弁があった。こうした市公共施設での PCB 含有機器の使用状況は、把握しているのか。答え。平成27年度に埼玉県から指定された施設への調査の結果、桜中学校及び城山中学校において、低濃度 PCB 含有高圧変圧器をそれぞれ1台使用していることが確認された。また、一部含有の有無が把握できない安定期があった。質問。含有が把握できない要因は。答え。使用中の機器は内部の液体の分析調査が必要であることなどから把握が困難である。質問。視聴者での PCB 廃棄物の保管状況は。答え。高濃度 PCB 含有コンデンサー4台、高濃度 PCB 含有安定器130個、低濃度 PCB 含有コンデンサー1台、低濃度 PCB 含有高圧変圧器3機を市庁舎敷地内倉庫で保管している。ページ左に写真があります。市庁舎敷地内倉庫で保管されている高濃度 PCB 含有コンデンサー。写真終わり。質問。PCB 廃棄物を期限内で処理できなかった場合の対応は。答え。各施設を所管する部署に PCB 廃棄物の把握及び適正処理を徹底するよう指示する。質問。全国の学校や公民館で安定器等の破裂や液漏れ事故が起きている。こうした事故が起きないよう PCB 含有が疑われる古い機器を順次更新する考えは？答え。今後、PCB 含有機器の使用状況の把握に努めながら、必要に応じ、適切に対応していく。一般質問4。猫が引き起こす環境問題について。田中栄。質問。市内で不適切な使用により、多頭使用崩壊を招き、猫の糞尿により悪臭を発生させ、近隣住民が2年間にわたり被害を被った事例があるが、本市の対応は？答え。県所管のため、県動物指導センターが指導したが、改善がなく、再度センターと合同で赴き、県からは多頭使用や現状が虐待に抵触する可能性等を、市からは悪臭発生の防止を指導した。質問。動物の愛護及び管理に関する法律の罰則は？答え。動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金等が課される。質問。10匹以上の犬猫の使用は、県に届け出義務があるが、罰則は？答え。3万円以下の過料となる。質問。高齢者がペットと暮らすことは、健康維持にもつながるが、ペットが取り残されたり、不適正な多頭使用をきたす問題がある。問題の早期発見、飼い主の医師の判断、支援などを促す取り組みや、福祉専門職との連携は？答え。ペットの処遇をあらかじめ決めることは飼い主の責務。市が配布するエンディングノート、私の伝えたいことに、ペットのことという欄があるので、ノートの活用を促し、福祉関連の職員に問題を周知していく。質問。今回の猫の多頭使用崩壊は、野良猫を保護したことに起因する。野良猫対策の取り組みは？答え。市民からの猫に関する相談、苦情が増えており、生活環境の保全を図るため、桜猫無料不妊手術事業に登録し、野良猫対策を行う方々と連携する。一般質問5。家庭における児童虐待と学校でのいじめ。吉岡茂樹。質問。家庭虐待による子どもの死亡事件が多発している。毅然とした態度と適切で速やかな対応が求められる。市の対応は？答え。本市では、坂戸市子ども・子育て支援事業計画を策定。関係機関の連携、虐待、DV 等の事例への適切な対応、児童虐待防止に係る広報・啓発活動の推進を柱に取り組んでいる。なお、関係機関の連携では、坂戸市要保護児童対策地域協議会を組織し、対応している。質問。当協議会が地域ぐるみの体制を全市民に呼びかけては？答え。今後も国、県等の動向を注視し、さらなる地域との協力体制の構築に努める。質問。学校でのいじめの状況は？答え。認知は年々増加傾向にある。各学期1回、多い学校は毎月 アンケートで把握に努めている。質問。一部教職員が抱え込まず共有して解決する体制は。答え。国の方針で教職員は抱え込むことなくと規定されており、すべての教職員が共通理解を持ち取り組むよう指導している。質問。挨拶運動は市民のコミュニケーションを醸成し、いじめ防止の一助にならないか。答え。児童生徒が友達や教員、地域の大人と積極的にコミュニケーションをとることは、虐待やいじめの早期発見、防止にも効果があると考える。片柳地域の整備について。質問。当区画整理事業の課題は。答え。土地利用増進の加速のため、幹線道路整備と下水道の早期整備が急務である。質問。飯盛川に架かる国道407号線の片柳2号橋の架け替えの検討がつかない中で、今後浸水対策をどのように考えていくのか。答え。県と研究していく。一般質問6。デマンド型交通について。柴田文子。質問。公共交通の現状は。答え。サカッチバス、サカッチワゴンについては、昨年11月から運行計画の見直しを行い、新たな運行計画により運行を開始した。質問。今後の取り組みは。答え。新たな運行計画により、運行してから4ヶ月が経過している。今年度については現在の運行計画の現状整理、利用者意識調査、現状分析などを行い、検証業務を実施する予定である。質問。今後の運行計画の見直しの中でデマンド型交通を導入する考えは。答え。市民からの意見や利用状況、地域の状況、費用対効果などを調査・検証し、デマンド型交通を含めた新たな運行方式についても慎重に検討していく。特定健康審査について。質問。特定健康審査の現状は。答え。平成28年度以降、県内市町村平均をやや下回っている状況である。質問。受診率向上の取り組みは。答え。ホームページ及び広報誌の活用、各種健康イベントでの啓発、実施医療機関を含む関係機関におけるチラシ配布やポスター掲示等により、市民へ周知を図っている。また、対象者へ個別に受診券を送付するとともに、国民健康保険の納税通知書に、特定健康審査のチラシを同封するほか、未受診者へ受診勧奨通知を送付し、受診率向上に努めている。質問。受診者と未受診者の一人当たりの生活習慣病にかかる医療費の違いは。答え。検診受診者の医療費は未受診者の5分の1から6分の1にとどまっている状況である。一般質問7。災害に強いまちづくりについて。野沢聖子。質問。2年間かけて行う防災行政無線設備の更新内容は。答え。 放送塔の建て替え、デジタル波への変更に合わせ、防災アプリ等の導入を検討している。質問。水害時、指定避難所が地区によっては離れるが、見解は？答え。該当地区の自治会等から意見や要望を聞き、決定した。質問。ペットの避難については？答え。避難所敷地内の専用スペースでの飼育が基本のため、普段からの備えが求められる。質問。市におけるタイムラインの策定は重要と考えるが、見解は？答え。的確な行動のために有益なものであると考える。質問。市民自らが作るマイタイムラインの必要性については？答え。災害から身を守る有効な手段である。普及に向け支援する。質問。近年の大地震等で行政機関が麻痺する事態となり、自助・共助の重要性が改めて認識され、地区防災計画が創設された。地区防災計画の策定手続きは？答え。地区居住者等が本市防災会議に対し、地区防災計画の素案を添え、提出することができる。質問。地区防災計画策定推進のため、マニュアルや研修会の開催が必要と考えるが、見解は？答え。先進事例を参考に検討する。質問。防災士資格取得費を補助する考えは？答え。調査・研究する。質問。住民の防災意識向上のためにも、地区防災計画策定の役割は大きい。住民自らが地域の特性と実情を知り、共に考えるプロセスこそ、コミュニティの醸成であり、災害に強い街づくりに直結すると感じるが、見解は？答え。各地区で自発的に策定されることにより、市全体の防災力強化につながると認識する。一般質問8。民生委員、児童委員について。加藤則夫。質問。民生委員は、一人が一つの区域を担当する個人活動だが、班活動であれば、ベテランの方が地域で培った人脈や豊かな経験及び知識を共有できる。その体制づくりとして、本市で班体制を編成する考えは？答え。今後、さらに活動しやすい体制とするため、民生委員、児童委員から、反体制導入の意向が示された際には、支援したい。質問。伊丹市では、民生委員の補佐役となる、協力委員制度を設け、民生委員1人に2人を配置。なお、協力委員を経験することで、委員のなり手確保にもつながっているとのことだが、本市でも民生委員の補佐役となる協力委員制度を設ける考えは？答え。新たな役職として協力委員制度を設けることは慎重に考えたい。質問。民生委員、児童委員の職務内容や状況を種々尋ね、数点の提案をしたが、納得できる回答は得られなかった。活動や負担を軽減しなければ、今後、なり手の確保がさらに難しくなる。無理なく続けられる仕組みづくりの考えは？答え。先般、関係者に 活動に対する負担軽減について周知を図ったところだが、今後も民生委員、児童委員とともに考えていく。質問。民生委員等の活動に対する Q&A 冊子を発行する考えは？答え。民生委員、児童委員の意見を伺いながら検討したい。その他の質問。総合教育会議は、首長と教育委員会で構成されているが、PTA、学校運営協議会、青少年育成団体等を加えた拡大総合教育会議を開催する考えについて。総合教育会議での協議事項のテーマの決め方について。一般質問9。災害発生時の対応について。大沢初夫。質問。水害時と地震時で指定避難所が異なる場合があるが、地域住民への周知方法は？答え。防災マップ、広報、ホームページ、地域防災拠点会議、出前講座等で周知を図っている。質問。西日本豪雨のような痛ましい事例を防ぐ方策については？答え。水害ハザードマップをよく理解した上で、早めの指定避難所への避難が重要だと考える。質問。福祉避難所は現在5施設あり、近々5施設が増設されるが、さらなる整備が必要では。答え。今後も継続的に進める必要があると認識している。質問。災害用備蓄品がまだ充足していないが、状況は？答え。備蓄食料は平成30年度末で、坂戸市備蓄基本計画の約 97% に達する。生活物資、資機材の備蓄も引き続き進めていく。質問。本年、須黒地区で避難所開設訓練が行われたが、他の避難所でも実施できないか？答え。市民総合防災訓練に組み入れるなど、避難所がスムーズに開設できるよう、他の避難所でも実施していく。ページ左に写真があります。平成29年、台風21号、飯盛川の様子。写真終わり。マイナンバーカードについて。質問。本市のマイナンバーカードの交付率は？答え。平成30年12月時点で 12.1% である。質問。マイナンバーカードの申請ができる証明写真機の設置は？答え。設置場所や経費等調査し検討する。質問。職員が税務申告場所等でカード申請の案内ができないか？答え。今後検討する。一般質問10。医療・介護等の体制整備について。半田めぐみ。質問。地域共通診察券の考え方については。答え。一枚の診察券を地域内の医療機関、病院や診療所、調剤薬局において共通で利用するもので、医療機関ごとに診察券を発行する必要がなく、効率的に医療を受けられる体制整備の一方策と考える。質問。地域共通診察券を導入する考えは？答え。広域的に多くの医療機関や薬局に参加していただくことで、 利便性が向上するが、坂戸鶴ヶ島医師会との協議が不可欠であること。また、地域共通診察券の管理システムの構築、及び運用経費の負担、運営主体などの課題もある。現在、マイナンバーを活用した医療保険レセプト情報と介護保険レセプト情報等のデータベースを一体的に管理するシステムの構築も検討されているため、地域共通診察券としての機能を含め、医療分野におけるマイナンバーカードの活用については、国の動向を注視していく。質問、医療・介護等の連携は？答え、坂戸鶴ヶ島医師会とも連携し、地域包括ケアシステムの構築に取り組んでおり、介護従事者や関係機関と協議を行い、研修会などで周知を継続し、理解の推進を図っていく。障害者団体との連携について。質問、障害者団体連絡会との連携については。答え、障害者用駐車場マナーアップキャンペーンや福祉出会いの広場などの各種事業を通して、さらに多くの市民に活動を知っていただけるように、障害者団体と相談しながら連携・協力していく。一般質問11、学校給食について。平瀬俊久。質問、本市が採用している自校調理方式の良さとは何か。答え、毎日給食を温かく提供でき、衛生管理が容易なこと等である。質問、栄養士の業務とは何か。答え、市内統一献立の作成、調理・衛生管理指導、食育の授業、保護者配布用献立表作成等を行う。質問、栄養士の配置状況は。答え、児童生徒数550名以上の学校に1名、550名未満は4校につき1名配置されており、小学校6名、中学校2名である。質問、栄養士の配置されていない学校への栄養士の配置は可能か。答え、新年度1名減の見込みであり、県へ要望していく。私費での採用も検討していく。質問、食物アレルギー除去食の導入は。答え、実施していない。調理するための施設整備も合わせ検討する。質問、給食調理室へのエアコン設置状況は。答え、平成28年度に大規模改修を行ったスグロショーのみ設置している。質問、エアコンの有無での夏場の調理室の最高室温は。答え、猛暑日となった昨年7月18日で、加熱調理作業後、スグロショー34度、朝場のショー42度であった。質問、献立に揚げ物があった7月13日の調理室の室温は。答え、35度未満8口、35から40度未満8口、40度以上2口であった。質問、そのうち1口は50度だが、全校の調理員の熱中症対策は。答え、こまめな水分補給や休憩を促し、他にスポットクーラーの設置等に努めている。質問、 スグロ省以外へのエアコン設置計画は。答え、校舎を含めた老朽化対策を考慮しながら検討していきたい。質問、エアコン設置までの対策として換気設備での対応は可能か。答え、調査・研究する。一般質問12、請願・陳情された生活道路整備事業等の進捗。新井文雄。質問、道路整備の国の交付金は要望額に対してどのくらいの交付率か。答え、平成27年度から3年間では約 58%、 約 56%、 約 66% である。質問、議会請願道路の採択後の経過年数10年ごとの未整備件数は。答え、36件のうち10年未満が4件、10年以上が8件、20年以上が10件、30年以上が14件である。質問、地区別の未整備件数は。答え、三好の9件、スグロ10件、坂戸7件、日西6件、大谷4件である。質問、議会請願以外の陳情及び要望された道路整備の状況は。答え、幅員4メートルを超える道路の累計は83件で、未整備は31件、幅員4メートルの道路の累計が31件で、未整備が25件である。歩道整備は累計3件で、未整備は3件である。質問、平成30年度の進捗状況は。答え、10件である。質問、今後の道路整備の進め方は。答え、事業の推進には国の補助金は必要不可欠であり、限られた予算で効率的に進めていきたい。質問、国費の減額により事業が進まない場合、地域への対応は。答え、区・自治会長など関係者に理由等を説明し、理解に努めている。資源集団回収・報奨事業。質問、小中学校の PTA や子ども会、区・自治会など営利を目的にしない団体に1キログラムあたり2円の報奨金を出す事業を廃止するというが、実施団体の内訳は。答え、平成30年12月末現在、 PTA15、 自治会14、子ども会等9、その他8、合計46団体である。質問、近隣西部10市の実施状況は。答え、鶴ヶ島市を除き実施、1キログラムあたり4円が3市、5円が3市、6円が2市、10円が1市である。質問、PTA 等の活動資金存続を。答え、本事業は初期の目的を達成したので理解をいただきたい。一般質問13、子どものスポーツのあり方について。武井誠。質問、子どもたちがスポーツに親しむための条件整備は。答え、幼児期の段階から、また学校体育でも体を動かすことは楽しいと思うことが重要であることなどを踏まえ、施設の確保や 機会を喪失する。質問。パワハラや暴力、勝利至上主義による指導については。答え。坂戸市スポーツ推進計画の改定を行い、ハラスメント、暴力、差別の根絶を新たに掲げた。目先の勝利のためにいかなる手段をも用いる勝利至上主義は認められるものではない。質問。部活動の運営については。答え。昨年8月に坂戸市立中学校の部活動方針を策定した。練習時間は平日は2時間、休日は3時間程度とし、少なくとも平日と週休日に1日ずつ休養日を設けることなどを示した。策定の際には、地区の大会を共同実施している鶴ヶ島市、諸山町、越生町と共通理解を図り、同一の取り組みとなるよう配慮している。このガイドラインをもとに、各中学校において、学校独自の部活動方針を策定することとしている。質問。部活動のない休日や部活動終了後などに、同じメンバーで地域のクラブチームとして活動を続けているところがあると聞いている。ガイドラインを有名無実化するものではないか。他市長との信頼関係も心配される。学校から保護者への説明も不十分であるとのことである。活動実態は把握できているのか。答え。クラブチームが存在することは認識しているが、活動実態については教育委員会として把握に努めていきたい。その他の質問。日常生活におけるキャッシュレス化について。以上で一般質問を終わります。議会を傍聴してみませんか。6月定例会は5月29日開会の予定です。なお変更の可能性もありますので、必ずお電話等でご確認願います。1. 傍聴の受付は市役所3階になります。 2. 傍聴申込書に住所・氏名を記入してください。 3. 傍聴席は32席です。 4. 本会議の開会時刻は原則として午前10時からです。なお本会議開催中は本庁舎1階市民ホールに設置されているテレビでも放映しています。挙例廃止に関する決議について。政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、挙例廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解ください。政治家が運動会やスポーツ大会へ飲食物を差し入れることはできません。